平和の君であられるイエスよ、今ここに臨んでくださり、キリストのゆえに私たちを一つとせられていることを覚え、心から感謝いたします。どうかあなたご自身の口から出る言葉、レーマとなって今この教会、この群れに対して臨んでいるご自身の主張を余すところなくあなたが示してくださいますように、そしてなおも主よ、私たちはあなたの御名を褒めたたえます。主がいなかったら、良き牧者がいなかったら、私たちはバラバラであって、偽りの君に一つとせられるかもわかりません。しかし選びのうちに、ご自身が天地を作られる前から私たちを選び、キリストの中に私たちを導いてくださっていることを覚え、心から感謝します。この救いが誰にも奪われることがありませんように。そしてあなたからもたらされた造営、霊にもたらされた命を楽しむことができますように。主よ、あなたに栄光を期します。あなたに霊と真理を持ってなおも礼拝を捧げします。少し私の、あのメッセージが間を空いてしまったんですけれどもね。で、その間主からこう流れてくるんですよ。で、とどまってきて、なおもあの流れてきて、で、自分自身ではまだ消化不良の部分があって、ある意味でそのままで語らなければいけない面もあると思います。ですから一つ一つ全部あのアーメンを私は期待していません。で、受け入れられないところは受け入れられなくて結構です。ただ何か一つ掴んでいただければと思います。で、多分その一つ一つあのできるだけつなげるようにしますけれども、どう考えてもあまりその示されている流れてきている部分、大部分とはまた別個のものが示されていて、それ今冒頭にあの語ることとなるんですけれども、特に今あのこの教会、このエクレシアの群れのことについて思いを馳せているところに、そして祈りを持ってそのこの教会のことを祈っている中で、実はあの私の母教会ならぬ母集会の一人の長老のことにあの思いが行き渡ったんですよ。でね、あの彼はね、メッセージにおいても、あるいは人と接する、あの兄弟姉妹たちと交わる、その交わりにおいてもね、ほとんどまずめったに悔い改めを語ることないんですよ。で、兄弟姉妹たちと交わる時においてもね、その悔い改めを促すことを一切しないんですよ。で、ただね、あの主の前に自らの悔い改めに関して必要とあらばエクレシアの面前で さらけ出す人だったんですよ。で、一流の伝道者ってこのことを言うんだなと思わされました。私が救われて間もなくですから、20歳過ぎ、21、22あたりの時だったでしょうか。で、聖書勉強会の冒頭にね、自分の悔い改めについて突如として言い出したんですよ。で、内容を見ると、いわゆる長老同士のトラブルで、それをね、相手方の長老にもそうですし、エクレシアに対しても主の前にその悔い改め出したんですよ。謝罪をしたんですよ。圧倒されちゃいましたよね。で、若い兄弟の一人は、はい、許しますと言ったんですよ。私、実はそのことを理解できなかったんです。で、当事者じゃないですから、許す許さない、そのことを語ること自体ね、奥手がましいことであって、そんな権限すらないものだと思っていぶかしげたのを覚えています。ただ長老であり、また伝道者である彼に対してね、ものすごい尊敬の念を抱きましたね。いやー、すごいって言って、もうあれ、もう太刀打ちできないんですねこりゃもう血肉の戦いでも何でも仕掛けても何しても、もう太刀打ちできないと。そこを、ここの教会に対して祈り、その思案してた時、そこにこう思いがいっちゃったんですよ。ああ、すごいんだなと改めて覚えさせられました。で、今日の本題のそのメッセージにおいて、私たちエクレシアの一人一人に課されている、いわゆるエクレシアの外に対しての働きにおいて、実は命を流す、それが実は本分なんですね。でね、よく霊の戦いということは信仰生活の中でなされるわけですけれども、それは本分じゃないんです。私たちの本分はあくまでも自分自身に与えられた命、まず霊が贖われて、その贖われたところに造営、霊の命が与えられて、それを楽しむわけですよ。で、それは死と復活を信じられたわけですよね。十字架を通ってきた者たちに与えられたもので、なおかつ完全に贖われていませんから、当然私たちの希望は主の再臨に行くわけです。私たちの贖いは、前にもだいぶ前にも言った通り、十字架の死と復活と再臨という第二段階、二つの段階を得て完結されるのだというのがこの教会からの主張です。で、中尾さんも最近こう命を流すということで触れてきてるわけですけどもね、で、冒頭のメッセージにも触れたと思いますけども、世の関心事ってね、肉体の命を生きながらえさせることに関心を言ってますよね。要するに少しでも時間的にその肉体の持っているビオス、聖書には直接出てこなかったと思いますけれども、そこにみんな関心がいってます。私たちの関心は霊にもたらされた造営 そしてそれは死と復活を得て得られたものですけれども、いわゆる死の向こう側に関心があるんですよ。私たちのエクレシアの群れはこの世の群れ、この世というその社会ですね、その死までのプロセスを問題視してるんですよ。肉体の死までの関心事がもうずれちゃってるんですね。だけど主のご計画の中にある選びの民は決してそこに世が求めているところに満足はいっていないんですね。やはり死の向こう側に満足、希望を見出せないまま、実は選ばれているんだからそこに希望があるはずなんだけど、まだ見え出せていない。私たちはそれを見つけ出すんですね。探し出して命を注ぐんですね。で、タイトル、今日のタイトルにある命の躍動感、それは霊にもたらされた命、造営にその活力を与えてくださる、躍動感を与えてくださる、それを誘発してくれる、もたらされるというのが実は再臨の希望なんですね。それ改めて読んでみたいと思います。みんな知っている聖句です。イザヤ40:31。ちょっと前から読みましょうか。29節、賛美を含めて28節から、あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。主ご自身のことを言っています。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れないと。どうです、この最後の一節を読んだだけでも躍動感が湧いてくるじゃないですか。霊の命が喜ぶんですよ。確かに世にあってはいろんな種々の問題、それぞれの問題解決をに関して死を待ち望まなければなりません。でも究極は再臨を待ち望んでいるんですね。ですから多分私20代だから、その募集会に集うようになってまだ若い時っていうのはね、やっぱりね、目に映る世界、自分の周りの社会にね、捉えられてるんですよ。騙されてるんですよ。ですから救いというと目先の救いを追い求めちゃうんですね。だけどあくまでも死と復活だと、十字架と再臨だと、ここに命、力が湧き上がってくるんですね。蘇ってくるんですね。ですからロボ伝道とかなんとかでね、に救われて間もなく書き出されたけど、自分自身のうちでは何ら喜びなかったんです。いわゆる あの主に仕える自由を持って仕えるということは知らなかったですね。いわゆる義人女で集っていましたし、仕えていましたね。だから苦しくて苦しくてしょうがない。それと短絡的に物事を考えちゃうんですよ。世の中に嫌だから、苦しいから、で手に引き上げられるようにと、私自身そういう思いに陥りました。刹那的になるんですね。決して健全じゃないんですよね。新しい命を与えられたはずなんだけれども健全じゃないんですね。喜べていないんですね。誰か私の霊を見抜いてよと叫びたくなるんですけども、周りはね、能天気でね、なんかキリスト教の行事に一生懸命でね、ちょっと悲しい面も味わったんですけれどもね。で、改めてじゃあ どうしましょうか。この務めね、流すという務めの動機となる部分において、私たちは不健全になっちゃダメなんですよ。確かにね、霊から生まれるものは霊、肉から生まれるものは肉だと。で、それはあくまで主のご計画、再生において霊から、つまり内側から再生していて、最後は主の再臨で外側から完全なる体、花嫁にふさわしいように仕上げるんですけれども、だけどどうせ主に仕えるんだったら、やっぱりパウロの言うようにね、大使の役割、ほとんど使徒の働きと同義語に捉えていいはずなんですけども、大使の役割を務めるべきじゃないですか。だけど大げさと思われる方がいるんですけれども、いると思うんですけれどもね、このことにおいてすでにもう資質っていうのは与えられているんです。何回か前の私のメッセージでエペソ書から大胆に神に仕えることのできる自由を持っている、それがキリスト者の自由だとメッセージしたことがあります。今度エペソの6章の方では、それが大使に向けられていくんです。大使という務めに、ちょっと そのことを共に箇所を読んでそこを語りたいと思うんです。っていうのはいわゆるエペソ6章の10節あるいは11節から20節っていうのは、キリストのあってのその部分について書いてますよね。で、それは霊の戦いをなす上で是非とも必要な武具、正義の胸当てとかね、真理の帯とか、いろんな言い方でその武具を書いています。で、ある意味ね、その先ほど言ったようにサタンと対峙する、悪魔と対峙するっていうのは本分じゃないんですよ。私たちの本分をなそうとするところにおいて、妨げが働くから仕方なく、やおうなく霊の戦いをなさざるを得なくてするわけですよ。それね、好き好んでそこばかり集中していくとね、血肉の戦いにね、勘違いが発生するんですよ。だから私たちの本分って、その後半の部分の大使の務めなんですよ。それをちょっとずっと読んでいきたいと思います。 10節から読みましょうか。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいと。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である主の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。この後半の部分です。その大胆に、それが大使の役割を務める上で必要不可欠なもの、すでに与えられているんです。あのですね、募集会のことじゃないんですけども、東京に出てきてからの信仰生活なんですけども、ちょっと私も多分今長老をやってると思うんですけども、まあ、一人 のちょっと先輩 の兄弟とトラブルがあって、彼は自分の言葉を発しないんですよ、ほとんど。というよりも、その集会、群れ全体がそんな霊的な雰囲気なんですけれども、こう聖句箇所を開かせて、こう読ませるだけ、一句たがわずに、彼は多分御言葉を聖書してると思うんですけれども、その調子で読ませるんですよ。だけども彼の口から、彼自身の霊から出てくる言葉っていうのは聞けないんですよ。出てくるのはパウロの言葉であったり、ペテロの言葉であったり、白黒の文字、一軸一句たがわず、その文字が音声になって出てくるだけなんですよ。で、いっぱいこう示されて、言わされている中で、どういう結果、このね、後半のところ、私は大使の役を担っていると、そこだけが残ったんですけれどもね、ピンとこなかったんですね。何を言ってるのか、まるで雲をつかむような話なんですよ。後で振り返ってどう考えても大使じゃないんですよ、それ。ざっくばらんに言うとね、 キリストの駒使いか、せいぜい三等書記官でしか捉えられなかったんですよ。どこが大使なんだろうと。本国から打電を受けて、それを文字に書いてね、それを読み上げてるだけ。大使としての自由裁量権ないんですよ。で、それは彼一人じゃなくて教会全体、集会というのは特定の牧師はいませんから、代わる代わるというか、それぞれ示された兄弟たちが立って言うんですけれども、出てくるのは文字なんだけなんですよ。音声に変わってくるだけ。あのカラオケボックスみたいなあれにしか聞こえ、あの見えないんですよ。霊の交わりがなされないんですよ。だけども、この一人一人自由裁量権が与えられているというのは、その聖書、あの聖典としての聖書にも十分現れているんですよ。だから、あのね、あのペテロに宛てた手紙において、あのパウロがね、聖書はすべて神の霊感によって書かれたものであって、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益だと言っていますけれども、もちろんそれはね、神のメッセージではあることには何ら変わりないんですけれども、じゃあその筆筆者を誰に用いるかでね、あの一字一句たがわず文記人型の聖書になるかというと、そうじゃないんですよ。その人らしさが現れてるんですよ。それがね、集会の中で、あのただ読み上げられてるとこってありますよ。一字一句たがわず、あの毎回決まってね、読むところってありますよ。あのね、それはね、あの百歩譲って、あの大胆に与太話されるよりは大いにマシですけれども、どこが大使なんだろうとつくづくそう思わされましたよ。もしそれでことが足りる、用が足りるんであれば、別にメッセージ聞かなくたっていいじゃない。それぞれうちで聖書読めばいいことじゃない。霊の息吹が感じられないんですね。だからある意味反面教師も見てきてますので、ある意味であの言いたいことを言ってると思われるかもしれませんけれども、でも私たち今立てられている3人のためにも、このパウロが言うように私たち3人のためにも、大胆に語れるように祈ってください。主の前にそれはへりくだることと決して相矛盾していることじゃないんです。共存しているものなんです。それぞれのエクレシア、この身からだなる教会、一人一人の内側っていうのは、この間あの大胆というところの、その自由というところをエペソ書の4章あたりであの開いて言いましたけど、今度あのへりくだるところをね、ちょっとあの確認してみましょうか。あの、同じイザヤの、ところですね。57章ですね。15節読みます。イザヤ57の15、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこうおせられる。 私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住むと言っています。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためであると。で、反面外に向かっては大胆に、もともとはギリシャ世界の言論の自由をパウロも持ってきてますけれども、例の言葉に置き換えたとき、大胆に神に近づくことができ、それが自由、根本的に自由なんですね。で、今外に向かって大使の役割をなす上で自由に語れるんですよ。だから兄弟姉妹たちとの霊の交わりにおいて楽しいんですよ。息吹が伴った交わりだから楽しいんですよ。白黒の文字と戯れてるんじゃないんですよ。で、ちょっと話また元に戻りますけれども、躍動感をもたらす、その活力を与えてくださる、その希望についてまた改めてそれで触れていきたいと思うんです。で、よく知られているその週末ですよね、主がいつ来られるかということにおいて、よくマタイの24章開かれています。もう一回読みたいと思うんです。今一度で、24章全体がね、ある意味週末再臨のことについて触れているんですけれども、特に前半の中のその一連節、連節を読みたいと思うんです。一節からちょっと読みましょうか。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょう。聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです、と云々で、ずっと続いていくんですけども、で、この連節の最後の部分ね、28節までなんですけれども、改めて注意を促してますけれども、25節から読みましょうか。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空部屋にいらっしゃると、聞いても信じてはいけません。人の子の来るのは稲妻が東から出て、西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。なんか意味深な制句で連説を終えてるんですけれどもね、 死体のあるところにはハゲタカが集まります。多分ここから言うことアーメンしなくて結構です。ちょっとぶち当たってることをちょっとほのめかしたいと思うんです。で、理路整然とここが示された主から来たとは言えないんですけれども、その御言葉が引っかかってるところがあるんですけれどもね。で、前もって言っておきたいんですけども、再臨という前提、弟子たちは多分おそらくユダヤ人の救いということを前提に質問しているんだと思いますけれどもね。その異邦人世界、その新約の全世界のその救いということじゃなくて、ユダヤ人の救いということで主イエスに質問を発しているんだと思われますけれどもね。で、最後のところ、大概のいろんな前兆というのは皆さん知っている通りだと思うんですけれども、死体のあるところにハゲタカが集まる、一体何のこっちゃと思われるかもしれません。死体のあるところにカラスが集まるんじゃないのと、なぜハゲタカなんですかと。で、いわゆるノアの大洪水の時は大洪水が40日40夜降り注いで、それが引けたあとノアはカラスを放ちましたよね。それは不浄な動物であり、死を意味するわけであり、多分死体がゴロゴロしているの、それについばむのに一生懸命で戻ってこなかったんだと思われますけれどもね。で、第一列開きませんけれども、第一列王記17章ではエリアの弟子訓練、訓練でいわゆるケリテ川のほとり、ヨルダ川の支流のケリテ川のほとりで大飢饉の中で、干ばつの中でその水を飲み、カラスに朝晩パンと、肉を持ってく来て養われる場面がありましたよね。それは死と隣り合わせの中で生活がなされていくわけですよね。で、そこの川が枯れてから今度一人のヤモメのところに使わされていって、信仰共同体を形成して、そこに実際に長男男の子の現実的な死と直面するわけですよね。で、そのあと主はよみがえらせるわけですよね。そうすると死と復活ある意味体験してるんですよね。エリアはそこで、あくまでもカラスは死なんですけれども、ここでハゲタカ、再臨を待ち望む私たちにとって死体のあるところにハゲタカがありますと主は言われてる。どういうあれだと。で、先ほどイザヤのところではワシのように高く登ることができると、走ってもたゆまず歩いても疲れないとワシが出てきてますよね。で、ここではハゲタカ、いわゆる猛禽類、これね、確かにね、小動物 ね、ネズミとかリスとか、あるいはちょっと大きいのでウサギとか、ノウサギとか、生きた動物を襲ってそれを食物としますよね。それと大きなその動物に関しては、その死肉をもつつくんですよ。あるいは腐った腐敗した骨までしゃぶるらしいですけれども、つまりこのハゲタカ、死と命、死と生両方に関わってるんですよ。 で、死体のあるところ、それは決してお墓に納められている状態ではなくて野ざらし状態ですよね。ここにハゲタカが集まる。なんかある意味に希望なんですよね。前兆なんですよね。で、ぶち当たったのが黙示録なんです。ちょうど学びのところでも触れてる箇所なんですけどもね、個人的にちょっと引っかかったところがあるんです。黙示録の11章ですね。これ一節から11節までちょっと読みたいと、ちょっと長いですけどまた読みたいと思います。今日実はやったんですけどもね、私がぶち当たってることを言いますから。それから私に杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人を計れ。聖女の外の庭は異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい。計ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。それから私が私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間予言する。彼らは全地の主の御前にある二本のオリーブの木、また二つの燭台である。彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この人たちは予言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。そして彼らが証を終えると、底知れるところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの主もその都で十字架につけられたのである。ここの場面がぶち当たったんですよ。で、もろもろの民族、部族、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。しかし三日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。ここの場面にぶち当たったんです。どういうことですかな。実は今でもね、未消化なんですけども、田川はこういうところにちょっとぶつかってるということを念頭に入れてくれればそれで結構です。今現在の私たちの教会生活と真逆の現象なんですよ。どういうことかというと、ある意味宗教的な儀式として関心のある教会では復活祭祝ってますよね。復活を喜んでいますよね。で、よくゆで卵を作ってるじゃないですか。なんかこうからのセロハンにこう包んでね、で贈り物をし合ってるじゃないですか。 活の希望を置いている兄弟姉妹たち、今現在の。しかし再臨が近づいてくるところ、もう間近だという状況の社会的状況、真逆の状況です。二人の預言者が実際に多分都合の悪いことばっかり預言していたんでしょう。嫌われていたんでしょう。だけども世の人たちは殺しちゃうわけですよね、二人の預言者を。だけども彼らは目の当たりにするんですよ、復活を。主の再臨の、ある意味前哨戦ですよ。だけど復活を喜べないんじゃなくて恐れるんですよ、世の人たちは。真逆の光景でしょ。別にクリスチャンでなくても復活祭という知ってる人は知ってると思います、復活を。大概はクリスマスの方を日本では祝いますけどもね。だけどやっぱり希望の書なんですよ、やっぱり黙示録、レベレーションは。こういう状況にあってというか、こういうふうになっていくんですけれども、その中で私たちは復活の希望を語っていくんですよね、流していくんですよね。私たちはすでにもうその霊の戦いにおいても勝利を得ているんです。勝利に預かっているんです。あなた方は世にあっては患難があります、しかし私はすでに世に勝ったのですと言われています。で、サタンの結末の一端、本当の終わりではないんですけれども、結末に至るプロセスがいかに悲惨かというのを12章で見ることができるんです。12節13節続けて読んでみましょうか。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。自分の時の短いことを知り、で13節、自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は男の子を産んだ女を追いかけた。知る知ると続いて記述されています。実は自分の運命というのはもう主から離れて、要するに私は高く登ろう、高くなろう、神のようになろう、その時もう知ってるんです、自分の運命は。だけど一つ一つのプロセスを現実に知る、知った、投げ落とされたのを知った、分かっていてもどうしようもないんです。彼は自分の運命を分かってるんだけど変えようがない。定められている運命を何か忠実にこなしていくしかない、それがサタンです。しかし私たちは恵みのうちに救いに至りました。私は意識的に自分で親を選択してないですよね。気づいたらアダム系列の中に生まれ入れたわけですよね。だけども霊から生まれるものはもともと私たちは選ばれているんですよ。主が運命を決定してくれているんですよ、私たち一人一人に。彼は分かっちゃいるんだけどもやめられないで、 もがくすることしか知らないんですよ。私たちは知っているということ、自分自身の人生において知っているということにおいて肯定的に受け止めることができるんです。アクセスする必要ないですね、その意味において。でもまた今度エペソに戻りたいと思います。6章ですね。改めてその主から与えられるその武具について語りたいと思うんですけれども、いわゆるその悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。誰よりもパウロ自身が敵から妨害を受けていることを身にしめて体験して戦っていることがよくわかりますけれども、これのことに関して第二1テサロニケを開いてみましょうか。の、2章18節のとこ、そうですね、それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。そのパウロは一度ならず二度までも心を決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げましたと。命を流そうということにおいて妨害を受けてるんですね。でもう一箇所、またイザヤ書の今度11章開きたいと思います。それに対してのその主ご自身の防御武器というか、それ語っています。11章の1節から5節までちょっと読んだ方がいいのかも分かりません。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で、悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。これが再臨の主が身につけているというか服装がこの五節です。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となると。主ご自身の服装です。再臨の時の服装を言っています。で、あるいは今度使徒の28章を開きましょうか。 28章の20節、このようなわけで私はあなた方に会ってお話ししようと思いお招きしました。私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのですと、エペソ書でも語っていますけれども、実はこの使徒行伝の中でね、使徒の働きに携わっている中でこの鎖につながれているのですと同じ場面を言ってるわけですけれども、パウロが鎖につながれている、それは単数形の鎖、その厳密にはその鎖の中に捉えられているという言い方していますけれども、それは主の兵士、ローマの兵士とその一本の鎖でつながれているわけですよ。で、パウロは自由がないんですね、外見的には。で、一方兵士の方はだいたい 4,5 時間おきに交代要員と変わってくれるんですよ。だけどもパウロ自身は状況以下に関わらず大してあることには何ら変わりないんですよ。兵士の方はの方が実は大変だったと思われます。早く時間にならないかなと、一回の兵士の務めだけど、パウロの方は一向に大使の務めであることには、大使の役割を成していることには変わりないんですよ。そういう状況下でエペソ書、獄中書簡を書いてるわけですよ。だから私は大使の役割を担っています、そのために祈ってくださいと。だけども私自身、皆さんにも実はそのことを願ってるんですね。パウロ個人、私一人でいいやとは言っていないんです。彼は口にこそそれあなた方も大使ですよとは言いません。ただ自分自身のために祈ってくださいようでとどまってはいますけれども、実は一人一人大使なんです。それを願っているんです。で、神の国から使われた大使が私たちです。で、皆さんは学校であったり職場であったり家庭であったり、それぞれが使わされたところにおいて大使の役割が課されているわけです。で、その人らしさを用いてくれるんです。だから無理なことを要求してるんじゃないんです。パウロの言葉はパウロの言葉だけども、神の霊感によって書かれた聖典であることには何ら変わりないと言いましたよね。それはそれぞれの皆さんにとっても言えることなんです。機械的にロボットのように用いようとしてるんじゃないんです。言えって言ったことを一字一句たがわず言えって言ってるんじゃないんです。その人らしさ、そこにある言葉を使わせて、ご自身の霊感を働かせて、神の霊魔となってもたらされるんです。命の言葉が、福音の言葉が。だからそれね、一字一句たがわず、兄弟姉妹たちとの交わりにおいても一字一句たがわず文字を話す、よくこれやってられるなと。ある兄弟は息ができないって告白しましたよ。また元に戻ってエペソ書、ごめんなさい、というのはね、裏付けがあるんです。 6章のね、あ、それと、あ、いいか、すいません、そう、17節でね、救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいとなっていますけれども、神の言葉を受け取れ、これロゴスじゃありません。明確にレーマを使っています。でね、これもいまいちちょっと訳しきれていないんです。レーマセウ、レーマを使っています。神の言葉で、であるですけど、男性の定冠詞ね、単数形の、神の言葉といっても、ヨハネ一章に出てくるロゴスとは違ってレーマです。初めに言葉があったとは違って、だけども同じ人格を与えているんです。神のレーマに人格を与えているんです。だから私の意訳になるとね、ただ単に神の言葉じゃなくて、神の言葉であられるお方ご自身を受け取りなさいというニュアンスになると思います。神ご自身、神の霊まであられる方を受け取りなさいと、そういうニュアンスになると思います。で、ロゴスじゃない、レーマ、今その剣としてのレーマ、この脈絡からすれば、それは今望んでいる必要最適な武器なわけです。万能というよりも、その場に望んでいる、その霊的戦いにおいて必要な武器である神ご自身のレーマであられる方、神ご自身を受け取りなさいと、そういうニュアンスになると思います。ですから使わされていったところで、それがもたらされるんですよ。たとえそれが意識していようがしていまいが、神の廃材のもとにそれがなされるんですよ。だからその分意味において安心すべきです。安心してください。で、もう一つ、大使には必要不可欠な武器、ある意味で武器とは言えないんですけれども、15節でね、足には平和の福音の備えを履きなさい。大使としての本分です、これ。悪魔と格闘する場面のものじゃないんです。足には平和の福音の備えを履きなさい。このことに関して開きたいと思うんですけども、エペソ書からね、前開きましたけれども、2章7節見てください。それは、後に来る世々において、この優れて豊かな恵みをイエス・キリストにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。 で、もう一つ、イザヤ書からね、52章、52章の7節、ほら、これが本文です。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となると。これは再臨の場面を言ってるじゃないですか。再臨の場面を述べ伝えてるじゃないですか。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。これが大使の役割です。大使の姿です。平和を告げ知らせる、良い、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となると。ですから、先ほど冒頭私がここに立って、その平和の主を祈りましたけれども、まずエクレシア内部が平和であるべきです。それは主が与えてくださる平和です。平和、あるいは平安、エイレイネー。サタンはもうぶち壊してしょうがないんですけれども、サタンの運命はもう決まっちゃってるんです。惑わされる必要ないんです。先ほど世にあっては患難がある、私はすでに世に勝ったのだと言ってますけれども、その勝利の御言葉をもう一箇所、今度私たちの側の勝利、先ほどは主ご自身の勝利ですけれども、それにつながる私たちの勝利を確認したいと思います。第一ヨハネ5章、ヨハネの手紙5章の、多分4節なんですけども、3節から読みましょうか。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら神にあって生まれた者は皆世に勝ったからです。私たちの信仰、これこそ世に勝った勝利です。キリストの勝利が私たちにもたらされている箇所です。私たち自身の勝利です。先ほどサタンの運命、仕方ない運命、知った、でももともと彼はもう知ってるんです。その都度知ってるような過程を12章で書いてますけれども、だって彼それを従わざるを得ないんですよね。定められていて。自分の思うように振る舞ってるようで振る舞えていないんですよ。運命分かっているんだけど、それに従わざるを得ないんですよ。なんせ神の言葉が足かせになっていますから。神の言葉、一点一角滅びる、律法が滅びるよりもね、難しいって言ってるでしょ。神の言葉崩されないですから、 そうなっちゃうんですよ。ある意味私たち内側が騙されるということのないように注意していきたいと思います。ですからもちろん私のメッセージに対しても皆さん精通していると思います。吟味してくださいね、一人一人。単なる血肉でね、反抗のための反抗じゃなくてね、確かに大体によたばなしされると困るんですけれども、それは吟味してくださいね。で、アーメンできないものはアーメンできなくていいんです。しかし交わりにおいて自由にやり取りする中でしっかり霊の呼吸はできますから、その中で整えられていきますから、大使としてふさわしい状況に整えられていきますから、ある意味ね、ちょっとこうなるんだけども、決して皆さん駒使いにならないでくださいね。三等書記官にならないでくださいね。あれじゃね、大使どころか講師や参事官どころにも当てはしませんから。外交官なんですよ、私たちは。神の国から使わされた世の言葉ではね、いわゆる大使から末端まで、末端というのは、先生三等書記官まで、俗に外交官という言い方をしていますけれども、ある意味参事官以下ね、一等書記官、二等書記官、三等書記官って、あれ厳密に外交官じゃないんです。外交随員なんです。普通外交官というと、その大使館に使わされているところの 大使館にあっては大使公使を指して外交官と言ってるんです。私たちは神の国の利益を主張すべきです。で、幸いにも、幸いですね、教団教派の利益を追求する義務、義理人情義務なんか負ってないでしょ。本当の意味で自由なんですよ。その意味で真理はあなた方を自由にするというのは、私たち一人一人が主にあってそうなんですよ。確かにパウロは外見的に見れば自由じゃない。拘束されている。もちろんね、その教団教派に属している人でね、信仰に立つ人はそういう言い方するんですよ。でもね、本当に厳密にそれできる？そっちの方から予算が出てね、それでご飯食べてね、それそことね、神の国で敵対関係になったらどうすんのよ。ある意味で私たちは一人一人主にあって自由、いいですよ、大胆さを持っていますよ。それでいて主の前にちゃんとへりくだりも共存しているんですよ。今本当にね、少しこう霊的におかしくなった時、本当にへりくだらなくちゃ、へりくだり意識させられましたけれどもね、もう私の中では、多分皆さんの中においては、こうある意味で平行感覚が取れてきたと思います。大胆さとへりくだり、外に向かってはやっぱりね、変にへりくだったポーズなんか取るもんじゃないんですよ。へりくだってふりする必要ないんですよ。大胆にが求められるんですよ。それが大使としての必要不可欠なんです。だから悔い改めたふりをする、ポーズを取るとね、へりくだったふいうふうに見るけれども、見れるかも分かんないですけども、そうじゃないですから。主にあるその人そのもの、選びにあってもう献身されているんですよ。時間に献身してるんじゃないんですよ。 パートタイムの献身者じゃないんですよ。フルタイムの献身者じゃないんですよ。神の国と教団教派の両方の利益に使えるんじゃないんですよ。疲れ果てるって。だから命を流すということにおいては自分に嘘つかないでくださいね。たとえ神の国の利益になったとしても、脅迫観念に駆られて嘘つきながら伝道しないでくださいね。命が溢れんばかりの時、それがそこにもたらされている時、大使の役割をしているというんです。機関で言えば、御方なる教会の一人一人機関という捉え方で言うなら、その与えられた機関に持っている機能、役割がなされている時、献身しているというんです。命の躍動感、それがその流すとき、そこに伴っていれば、主は本当に喜んでくださいます。脅迫観念で使えないでください。私の方でもそれをしようとするとき、実は見抜くまでもなく見え見えの人もいるんだけれども、見えるよ、見るように努めたいと思います。立場的に無理にやらせることは絶対してほしくないです。命を喜びましょう。お祈りします。イエスよ、我が愛する主イエスよ、無代価でご自身の命を豊かに十字架上で与えてくださいました。そしてもともと初めの人が死を取り込みましたけれども、この死んだ霊の中にご自身の豊かな命を注いでくださったことを心から感謝いたします。主よ、命の君よ、皆を賛美します。皆を褒めたたえます。どうか主よ、私たちがあなたの役割を担うとき、私たち自身に持っている希望、それとともに命の躍動感、命の活力が伴ってきて、そして取りも直さず主イエスご自身の香りを放つことができますように、単なる文字、単なる情報を述べ伝えるのではなくて、主イエスご自身が語られますように、イエスよ、この世をあなたご自身のものとしてお取りください。栄光を褒まれ賛美、余裕限りなくあなたにありますように。アーメン。